皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。2月に入りました。いかがお過ごしでしょうか。今回は第154回の放送です。真冬真っ只中ですね。寒さの勢いは最高な時ですけれども、日が少しずつ長くなり、東洋の暦ではすでに春になってるんですね。この2月の番組配信の開始日、まさに実は立春でして、まさにですね、お正月のような心持ちで何かを始めるのにもいいタイミングなんです。この2月といえば受験シーズンでもありますよね。電車の中で試験勉強している方を見かけるんですけれども、入試はもうほぼね、この寒い時期に集中しているとも言えるんですが、寒さが来ると僕も当時の受験のことを思い出したりもします。入試当日に雪が降ったりもして、試験会場に行くのに雪道を歩いたことも今となっては懐かしい思い出になっています。学生の頃は学校の勉強とか専攻科目の勉強がすごい明確だったんですけど、大人になってからは何を学んでいくかというのが選べるようになりますよね。この学びの時間、そして学んだことを実生活で役に立てていくことは、これからますます重要になっていくように感じます。必要なことを積極的に身につけていくことの大切さは、受験シーズンの今特に心に留めるようになりました。皆様日々ね、どんなことを学んでいらっしゃるでしょうか。ところで2月はですね、僕にとって一つの節目の時期でもありまして、朗読の講演をですね、初めてしたのが2月だったんですね。あれ13年が経ちました。ということで、一つの始まりの時期として捉えています。これはね、初心に帰る機会でもありますし、新しくね、目標も立てたくなるなということなんですけれども、まあ、その初めての経験があったからこそ今があるんだなというふうに感じています。さて、昨年から引き続き今年も星読みの活動を続けているんですけれども、ね、先ほども少しお話しましたが、2月は立春がありますし、スタートのタイミングなんですね。で、この東洋の暦を意識して日々の暮らしを送るということは、より人生を豊かにできるように感じています。自然とね、自然にリンクをする、季節にリンクをすることができるので、この暦と人間、自然界っていうのは一体なんじゃないかなという感覚も覚えています。その自然に目を向けている一つが星読みとも言えるんですけれども、一人一人固有に持っている手相もある意味星のような役割を持っているように感じているんですね。これも大きな意味では自然のなせる技なのではないかと思います。というのも、同じ手相を持っている人って一人もいないからなんですよね。皆さん一人一人が違うものを持っていて、ということなので、手のひらからのメッセージを読み解くというような講座を今年はね、開催していきますので、ご興味のある方はぜひご連絡いただけますと嬉しいです。さてね、昨年からお伝えしていますけれども、食の安全についてもね、引き続き意識をしております。朝はお味噌汁をいただくんですけど、味噌はね、発酵食品でもありますし、体をね、整える大きな鍵になりますよね。ということで、この寒い季節は本当に心強い味方だなと思っています。はい、ここでモーメントオブトゥルース、大切な真実の瞬間という意味なんですけれども、今月お伝えしたい言葉をご紹介したいと思います。英語表現でこのような表現です。 A happy life consists in tranquility of mind。 これは、心の平静というのが、tranquility of mind なんですけれども、幸せな生活とは心の平静の中にあるという意味なんですね。心を整えていきたいなと思います。それでは、ラポールのコーナーでは素敵なゲストにお越しいただいていますので、お楽しみに。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはパーカッショニストの赤あやさんです。よろしくお願いします。
こんにちは、赤あやです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。わーすごい。はい、あやさんといえばですね、もうパーカッショニスト、打楽器をね、こう素敵にこう操って奏でてね、いらっしゃるんですけれども、今回4回目ということで、ようこそ。
びっくり、ありがとうございます。
ようこそお越しくださいました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いできますか。
はい、はい、ありがとうございます。パーカッショニストの赤あやと申します。シンガーソングライターさんの、バックバンドでパーカッションを演奏したりですとか、そこから派生して音楽朗読劇でのパーカッションの演奏ですとか、ゲーム音楽の作家さんのイベントで、パーカッションに参加したりなどなど活動しております。
活動がどんどん広がってらっしゃる。
そうですね、はい、菅野さんとね、ライブイベントの中で、菅野さんがナレーションをしてくださってっていう、会があって。
そうでしたね、
そこからの
応援ですね。いや、懐かしいですね。
懐かしいです ね、 ね、楽しかったです ね、
ね、
ライブで演奏して、曲の、合間にもちろんみんなで MC はしていくわけですけれども、それだけではなくって、ストーリー仕立てで、菅野さんがそのナレーションをしてくださることで、全体そのライブの始めから終わりまでが、なんか一つのストーリーをみんながこう追っていけるような感じになった、ライブでね、すごく印象に残ってます。
いや、ありがとうございます。本当に袖のところでね、ずっとナレーションをさせていただいてたんですけど、すごくこう一体感というかね、このストーリーの中にあるこう、なんていうんですかね、生き方とか音楽もそうですし、もちろん MC もなんか全てがもう一つの大きな作品になっていて、すごく楽しかったし、思い出になってますね。
はい、ね、楽しかったですね。
その時にもね、楽器、その時はカホンとかだったんですか？
あの時は、ボンゴとかコンガっていうそのラテンパーカッションをメインにしていて、民族楽器ですけど、でもそれをあえてポップスの曲の中に入れていくっていうことを普段しています。
なかなか聞けない楽器もね、たくさんあって、打楽器がね、すごくなんか生きてる感じがね、したイベントですね。
そうですよね。でもなんかそんな風に感じていただけていたなら、嬉しいです。
本当楽しかったです。もうなんて言うんですかね、すごいテンションが上がって、素晴らしい時間でしたよね。
はい、
そういうこともね、思い出しながらなんですけれども、さあ、もうそこから3年ぐらい経ちまして、
そうですね、
2023年もね、2月に入りましたけど、今年このような年にしていきたいとか、なんかこうやってみたいこととかありますか？
いっぱいあってですね、そのうちの、そうだな、2つぐらいピックアップすると、 だんだんねライブも、まあ、一時期はね、うん、コロナの影響でしにくかったですけれども、はい、増えてきたんで、
よかった
本当よかったです、ね、あの、うん、やっぱり生でねライブで、うん、あのお客様と一緒に楽しめるっていうのがもっともっとできていったらいいなと思っていて、ね、で、あの、ですね、我々私を含め5人でバックバンドの演奏をしているんですけれども、はい、そのメンバーが、どなたでもね普段歌うことをされてない方でも、生バンドで歌ってみたいっていう方がいらしたら、その演奏をするっていうイベントをしたいなっていうのを前から思っていて、ね、ちょっと今年はどうにか実現したいなと思っているのが一つと、
はい、
あともう一つはですね、はい、菅野さん、もう菅野さんの目の前にして、おうおう、これいっちゃうのかって感じなんですけど、
ぜひぜひ聞かせてください
一人朗読芝居をやってみようかと思っています。
その一人朗読芝居は、はい、もちろん打楽器もしながらですか？
はい、そうですね、っていうアイディアを、あの、菅野さんもね以前見に来てくださった音楽朗読劇、はい、リトルツリーという、あの公演があるんですけれども、はい、まあ、そのメンバーから提案されまして、はい、いつもはね3人歌い手さんがいてピアノと私のパーカッションでやってるんですけれども、はい、1人ずつやってみないっていう、
あ、なるほど、
はい、アイデアがありまして、で私のバージョンは私が朗読をして、
はい、
音は何かしら、まあ、効果音だったりの音はパーカッションでやってみるかっていう構想だけなんですけど、
でもそれは決まられたら本当に、あの、駆けつけますんで。
本当ですか、はい、ありがとうございます。てか、あの、ご指導
を。いやいや、とんでもない。でもあやさんのここの普通にお話ししてる声もすごい温かな気持ちになるので、
本当ですか、
伝わってくるものがたくさんあって、
ありがとうございます、うん、でもね、それ話し方私だいぶ変わるんですよ、いつも、あの、一緒に話してくださる方に。
あ、そうなんですね、
はい、うん、あの、菅野さんの音に引き出されて今声が出てる状態なので、な、菅野さんの温かさがそうさせてくださってるのかな。
あ、嬉しい。ありがとうございます。いや、もう本当にね、その新しい今年の取り組み、
はい、
本当楽しみですね。
そうですね、うん、ドキドキもしてますけどね、うん、もう全然まだなんかアイデア段階なので、行っちゃったって感じです。
いや、でも考える時ってすごい楽しいですよね。
楽しいですね、
うん、あれもやってみたらどうかなとか、うん、いろんなことをどんどんね、うん、
はい、
うん、
アイデア湧いてきちゃって、ね、いいですね、どこでできるんだろう。
いやいや、ね、それはもう楽しみですね。
はい、
はい、いや、ちょっと、あの、今年ぜひぜひ実現をさせてください。
はい、
はい、楽しみですね。
ありがとうございます。
はい、そしてもうね、あやさんといえばやはり音遊びということで、
はい、
いろいろなね音をこう奏でながら作り出しながらなんですけど、今回はまさに真冬、一年の中で一番寒い時期なので、うん、
はい、
どんな音が冬なのかなとかね、
うん、
あの、思ってたんですけど、はい、やっぱ冬って空気が澄んでいるので、
うん、
音がスパッと伝わってきたりしますよね。
何でしょうね、うん、あ、もしかしたらね、ちょっと思ったのは、はい、空気が澄んでるっていうのも一つだし、体がちょっと硬くなるじゃないですか、
うん、まさに。
で、その目を開いて物を見るっていうよりは、うん、
はい、
内側にこう体も丸まったりとか固まってるから、
あ、
なんか聴覚が働きやすくなるのかしらって今思ったんですよ。
なるほど、
どうかな、そんなことはないかしら。
目に頼ってないことは言えるかもしれないですね、
うん、もしかしたら
目をつぶってることとかも寒いから多いじゃないですか、うんうんうん、そうすると耳がやっぱりすごく、なんか耳の聴覚がもっと敏感になるので、うん、いつも聞こえてない音も聞こえてるかもしれないです ね、
ね、
うん、それは確かにあるような気がします。
分かんないですけど、
ね、なんかちょっと実験してみたいですよ ね、
ですね。
普段暖かい人寒い人で ね、
ね、
うん、比べてみても面白いですし、うん、
はい、
うん、やっぱね、冬の音の特徴ってね、いろいろ感覚の違いもあるし、 音の伝わり方も違ってあるのかなと思って、うんうん、なんかこう硬い音が聞こえてきたりもねなんかするんですよね。うん、風の音とかも夏とか春よりも硬いですよね。
あ、ヒュー、これ言葉文字に置き換えてみようってなると、
はい、
多分木枯らしの音とかってなんか、はい、ヒューとかこう勢いついた硬い音になりますもんね。
なりますね。
夏の風は、
夏は最近熱風ですけど、なあブオーとかなんですね。でも爽やかな風もありますよね。
サラサラふわささ
ね、春とかだとそよいでいる感じで、ね、そよそよそよっていうか、秋冬は結構スピード感が、体をまあシュッてやっていくような、
そうですね、突き抜けていく感じが、
そうですよね。だからなんかその風速が早いんじゃないかなとか思う、うん、感じるんですけれども、
はい、
中でも冬はちょっと硬くなってる感じがしますよね、
しますよね、なんか今日冬の音についてお話ししましょうって声をかけていただいた時に、
はい、
やっぱりこうじゃあ楽器でやってみるとどうなんだろう、うん、って思ったら、
はい、
やっぱりこう金属音の高い音、
ちょっとそうですね、
イメージがね、トライアングルの音とか鈴とか、はい、ウィンドチャイムとか、
あ、ちょっと冬の、
ね、音しますよね。そしてもうこれ一番冬っぽいなって思ってるのが、
はい、本当ですね、
これフィンガーシンバル、
フィンガーシンバル、
はい、楽器の音なんですけど、
澄んだ音が、
ね、まさにね、最初におっしゃってた空気が澄んでる時になんかスッてなっているような、それを空気の音ではないんだけど、
はい、
何か物の、ね、音が鳴ることで澄んでるんだなっていうふうに想像できるような、高くて、ね、硬い、でもスーッと遠くに飛ぶような音っていうのが、はい、なんか冬らしいイメージがね、するんだなっていうので思いましたね。
冬ってなんか遠くの音も聞こえたり、遠くまで伝わるようなな
ん
かイメージなんですよね。
カラスの鳴き声とか、
ね、遠くから聞こえますよ ね。近くかなと思ったら近くにはいなかったりとか、電車の音もすごい遠くで走ってるのに聞こえたりとかなりますからね、
はい、そうですね、
冬の空気とかいろんな条件が重なって、それがなんか冬の音として届いているような気がしますね。
そうですね、なんかそこに注目してこう過ごしてみたり、
はい、
街中を歩いてみたりすると面白いですね。
そうですよね、あ、これは冬の音だっていうのがね、見つかったらぜひ聞いてくださってる皆さんにも教えていただきたいですね、季節ごとの音を楽しむっていいなって思うんですけれども、なんかこう冬の音に限らず、音って何か記憶ともつながってる気がして、何かこう音がきっかけで思い出したり感じたりっていうこと結構ありますよね。
そうですよね、なんでしょう、短い音だったとしても、
はい、
体に何かこう作用するというか、
そうですね、
ブブブブって
なんか言葉では説明できないこう、なんですって、体感的なというか、生理的なというか、
そう、それが何か目覚めさせて、記憶に結びつくのかしら、
なんのかな、結構深いところに入ってる感じがするんですよね。
は
で、なんかハッとした時に条件反射的に出てきたりとか、
何か過去にありました、この音を聞いて思い出した、
そうですね、例えば、電車の音とか一つ例にとると、電車の音って結構違うんですよね、その電車によってなので、あるその子供の頃によく乗っていた電車の音を聞いたりとかすると、ハッとそれを思い出したりとかっていうのはあるので、きっと普段ね、そういったことを考えてないと思うので、きっと記憶の深いところに入っていって、
確かに確かに、
あとはなんかこう調理する時の音とかもそうですね、関係してるというか思い出したりするかなと。
そうですよね、なんかまな板で切ってる音とかも、どういうまな板を使ってるかによって音が違う。
あ、そうですね、プラスチックもあるし、木もあるし、
ありますもんね、
なんかちっちゃい、ね、ものもあったりしますしね今は、
なんかこう分厚めの昔ながらの、あの、ね、まな板で切ってる音とか聞くとちょっとこう、子供の頃を思い出したりとか
思い出します。なんかあの朝、まだ夢の中で聞こえてるみたいなね
あ、なんか幸せです ね、 ね、
効果音のようにね、いろいろ音って本当すごいなと思いつつ、また後半もね、音のお話を続けていきたいなと思いますので、じゃあここで、CM そして朗読のコーナーに入りたいと思います。引き続きお楽しみください。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは、毎月さまざまな、お話をお届けしておりますが、今月も、前回に引き続き幻の食堂をお届けしたいと思います。主人公の、食に関するライターですけれども、だんだんと自分で料理する機会も減ってしまい、食事を心から味わうということが減ってしまったというところでしたね。そんな時にしばらく行ってなかった食堂を思い出して行ってみようと決意して歩き出したところで前回終わっていました。それではその後、食堂とどういう出会いを果たすのか、ぜひお聞きください。食堂に向かう道は以前に増して車の往来は減っているように感じた。空き地はさらに増え、荒れ地も多く見られる。通りを吹き抜ける風は寒々しく感じた。僕はあの食堂の看板を探しながら歩き続けたが、何かおかしいと思った。こんなに遠かったかな。そうこうしているうちに駅まで来てしまった。確か駅までの途中に店はあったはずなのに。僕は今来た道を引き返し、注意深く食堂の看板を探す。この辺だったと思うんだけどな。すると、薄オレンジ色の看板が目に留まった。あっ。看板は色あせ、だいぶ年季が入ったような壊れ方だった。そこには、店らしき建物はあるが、扉も壊れ、全く人気が感じられなかったのである。仕方なく諦めて帰ろうとしたその時、一枚の紙が飛んできて、僕の頭にぶつかった。その紙には、筆で二文字の漢字が書かれている。初心だった。はい、幻の食堂の今回第5回目の部分をお聞きいただきました。はい、ちょっとね、変わった場面だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。
びっくりしました。
ああ、
初心？
初心。
どういうことだろう。
ねえ、ちょっと意味があるような。
何があったんでしょう。あ、でもね、
はい、
そのライターさんが求めている、
はい、
潜在的に、
ええ、
意識はしてないけど、でもそのお店がね、
はい、
印象に残っていて、
うん、
で、あって思い出して向かうわけですよね。
はい、そうですね、
なんかそこの気持ちとつながって引き出された言葉なのかしら。
そうかもしれないですね。 なんかこの人の生き方を変えてくれる言葉なのかも、うん、分かってるけどね、こう潜在意識の方に、うん、奥底に入っちゃっててきっと忘れてたのかもしれないですよね。
そうですね。私たち本当目の前のことでね、一生懸命になる日々が、はい、多いと思うんですよ。
そうですよね、
忙しくなること特に、
はい、
だけどそんな時に、あ、大事にしたいことってなんだろうっていう、心の底の方にある、ね、気持ちだったり思いだったり目標だったりっていうのが、私も思い出したいなって思いました。
なんか結構これって落ち着いてる時じゃないと出てこなかったりとか、うん、なんかこうメモしとかないとついついどんどんね、うん、さっきみたいに目の前のことに追われちゃうっていうことになるので、うん、なんかそこを大事にする時間を持ちたいですよね。
そうですね、
うん、初心、
初心、
はい、はい、暦のスタートになんかちょっとね、はい、そこともリンクするかなって思いました。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、あのあやさんの今後のね、あのご予定とか、はい、もしあればぜひぜひあのここでシェアをしていただきたいんですけれども、
はい、
あの何か、まあ、ライブだったりもしくはあのあやさんもラジオをなさってますので、 その宣伝などもぜひぜひ、
はい、
はい、
ありがとうございます。あのまずラジオはですね、
はい、
あの私もインターネットラジオで、
はい、
夢の種放送局という、うん、放送局の中で、
はい、
月曜日朝6時、
はい、
というですね、
はい、
あのこっちの、 あの向こうの放送局は、はい、アーカイブが残らずにですね、その時間だけ放送されるというスタイルで、月曜の朝6時から30分間、
はい、
うん、はい、パカッと完成っていう、番組をしていまして、
はい、
完成をみんな大事にしていったら、うん、完成と完成で人がつながるよねっていうことをテーマに、
ー、
はい、
うん、
放送しています。
はい、
っていうのと、ライブはですね、はい、3月に、2つありまして、
はい、
3月の12日は歌手の斉藤蘭さんという方がデビュー20周年の、はい、はい、記念ワンマンライブということで、
はい、
ここで演奏させていただくのと、
はい、
あとは3月21日、
はい、
ピアニストの松浦美香さんという方の、
はい、
あれもしかしたらこれも20周年かな、
すごいですね記念すべき、
はい、そうなんです。美香さんのピアノコンサートも、はい、ワンマンお一人のステージで、行うんですけれども、そこでパーカッションでちょっと参加させていただくということになっております。
春にふさわしいですね。
そうですね、なんかこう節目だったり、
はい、
何か、うん、また新たにっていう時期にこうお祝いというか、
そうですよね、うん、温かな気持ちで新しいまた歩みのスタートっていうタイミングですし、
そうですね、
春もさまざまな音をね、いろいろな方にねお届けする機会がねあって楽しみですね、
はい、楽しみですね。
はい、でラジオも朝ね、あの用意などしながらとかでもね、
はい、そうそう、布団の中でも
そうですね、暖かくねしながら聞いていただけるとね、いいですね。
はい、
はい、
ぜひ、はい、菅野さんにもぜひゲストでお越しいただきたくてオファーさせてください。
ありがとうございます。そしてあやさんにもね、また、はい、この番組にもねお越しいただけたらと思っていまして、もう今日ねあっという間に30分が過ぎ去ろうとしていて、いやまだあの話もこの話もしたかったなっていうところなんですけれども今日お越しいただいていかがでしたか。
ありがとうございます。あのそうですね、何かあの4回目ということもありまして、
はい、
菅野さんが見せてくださる世界っていうのがだんだんだんだん、なんていうのかな、じんわり自分の中にも入ってきている感じがします、
はい、嬉しいです、うん、
それこそ感性の部分で伝えてくださってる、その音の感じ方だったり、はい、暦っていうことの感じ方だったり、
はい、
うん、すごくこう気持ちがねほぐれてきている
感じがします。冬にね特にねこうあったかさをお届けできたらね嬉しい
ですね。そうですよね。
うんうん、もう本当に今日はもう豊かな、ね、優しい時間をご一緒させていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またぜひねお 越しいただきたいですし、あと東京ネットラジオのゲストページにあやさんのプロフィールがね見れるようになりますので、ぜひぜひ皆さんアクセスしてください。はい、それでは本日のゲストはパーカッショニストの赤あやさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にあっという間の30分であやさんとお話ししていると、もう時間がね、もう何ですかね、時空を超えたような感じになりましたさてエンディングで、今月もピアノアーティストの広島澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。来月はもう3月になりますので、春分も近づいてきます。春を身近に感じやすくなりますよね。今年取り組んでみたいことは、暖かくなるタイミングで行動に起こしていきたいなというふうに思っています。そして、ね、今年はこんなことやったなっていうことをね、こう明るく振り返られるようにしていきたいなと思っております。はい、とはいうものの2月まだとても寒いので、暖かさをねしっかりとキープしながら毎日を過ごしていただけたらなと思っています。それではまた来月、お会いできるのを楽しみにしています。ダポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それではまた来月。